君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊ではいろんな分野の最先端が研究されています。例えばバイオテクノロジー。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は液滴電気線工法の紹介。義歌隊応用科学生命工学系沼野理香先生と実験室のリアルな音とともにお伝えします。
今週はですね、皆さんにお見せできなくて申し訳ない、いわゆる実験室っていう部屋に
三K な、はい、
三K なんですかここ。
ドッキリみたいな。
全体的に白い感じで、上から電気コードがいっぱいぶら下がってましてね。
そうですね。
酸素が足りない飛行機の中みたいな感じで、上からバーっていっぱい落ちてきた感じですけれども、でテーブルはね、いかにも理科室って感じの黒いテーブルがいっぱいあって、フラスコとかメスシリンダーとかがいっぱい。
ちょっとね、こういろいろこう匂いとかが、やっぱり生ものを扱っていますので、一晩培養するとこうたくさん増えるような菌体とかですね。あとももちろん細胞、我々の体をこう作っている細胞は1日1回ぐらいこう2つにどんどん分裂してくれて増えたりですね、こうちょっと頑張って増えてくれるような生もの生物ですね。それを扱っております。
この透明な瓶の中にはそういう子たちが目には見えないですけど入ってる。
そうですね。で私はまあその生ものを扱うんですけれども、それを一つ一つどういう物質でその生ものができているか、だからこれは分子のレベルで研究するっていうふうになんか我々の業界では言うんですけれども、なんかタンパク質とか、遺伝するような因子っていうので、核酸、DNA とか RNA とかそういうのあるんですけれども、そういう分子、その分子がどういうふうに変われば我々の性質が変わるか、生ものの性質が変わるかというのを研究しているっていう、
という難しい研究をしてます。でもなんかこうやって実験室に伺っていると、全てのものが面白くて珍しくて、
ありがとうございます。
高そうな機械もあるし、結構それぞれが今も動いてるんですよね。
そうですね。で今動いてるというといろんな音がするんですけども、これはよくあるキッチンタイマーですね。で我々はこう
キッチンタイマーも使うんですね。
キッチンタイマーもですね、
テーブルの上にね、いかにも実験室っていうキッチンタイマーじゃなくて、いかにもキッチンタイマーっていうお魚、赤いお魚のデザインの、
一応ラボを開設した時になんか業者の方がくれておめでたいの、タイの
縁起物なんですね。縁
起物のこれは一応キッチンタイマーが 何匹も泳いでるんですけど、ここら辺に、
業者の方ありがとうございます。活用しております。
で、こういうものでですね、例えばこう細胞とかその菌体とかを増やしたりするのにですね、あったかいところでこうガシャガシャと一晩こんな感じで、
なんかね、オーブンみたいな機械があったんですけれども、そのオーブンじゃもちろんなくて、中にですねターンテーブルみたいなのが乗ってて、ゆさゆさゆさゆさ僕も揺らして、台座が揺れてて、そこに瓶が2つ斜めに寝せてありまして
そうですね、我々の、先祖は海の中からこう来たので、こう水の中ですね、水の中でこう波のこう動きとともにですね、こう小さな生物たちはこうどんどんこう増殖する、生物ってこう増えていくっていうのが、一つ の大きな特徴なんですけれども、今これはこれちょっとしばらく時間かかるんですけれども、40分に1回ぐらいこうバクテリア大腸菌という菌体はですね、ボンボンとこう増えていきますので、それをこう一晩中こうずっとこういう状態でやってると、次の日には瓶の中にも大量 その大腸菌さんがこう増えているというの でその大腸菌さんから先ほど言ったようなその我々の性質を決めている物質というのを 抽出するっていうんでしょうかね、これはね増殖させてその欲しい物質を次の日にこうまあ、あの管理できるような、うん、そういうようなあのことをやるための
もうずっと働いてくれて、
そうそう働いてくれてますね、
揺すってくれてる機械なんですね。
そうでございますね、はい、
はい、これのゆさゆさゆさゆさっていう音がずっとしてるんです
で、やっぱり物を抽出したりするのに生化学的にこういろんな物を潰して筆液体にして、うん、でまあこう溶かしてとかですね、こうちょっと水物の音がしていたりですね、
今コースターの上にコップが乗ってるようにですね台座の上にビーカーが乗っていて、これ水ですか？
そうですね、これは今水なんですけれども、ね、
水がですね、はい、あのぐるぐるぐるぐるぐる攪拌かき混ぜられてるんですけれども、
はい、スターラーで、でこれまあ速さも変えられるんですけど、やっぱりこうねこうせっかちな私とかせっかちだからあーとか速くしちゃって、それでなんかこうあこれ綺麗にうまく回ってますね、よくなんかこれ飛んだりして溢れたりあのこれが止まっちゃったりなんかして
かき混ぜるのにプロペラとか使ってるわけじゃなくてでなんかあの棒みたいなのを水の中に入れてあると、はい、その棒がくるくるくるくる、
そうですね、スターラーという
スターラーっていうんですか、
はい、それでこれだから磁石がこう中でぐるぐる回ってて、それでこれ鉄 の棒なので
磁力で鉄の棒が回転するのを利用して液体が攪拌されるわけですね、
そういうことでございます、
へー、このねカラカラ回ってる鉄の棒がカラカラ回ってる音がさっきからしてて気になってたんです
ちょっと夏だから少しこう涼しげな音をあの演出してみようかなと思って、
実験室の風鈴なんですね、
風鈴、そうでございます、はい、こちらでトルネードな感じでちょっと
そうさっき沼野先生が回転を早くするとトルネードがねできるんです
こちらはですね
遺伝子導入装置、
はい、まあ、だから細胞が我々あのを我々の体を構成している細胞がその遺伝子、うん、DNA を持っているわけなんですけども、うんうん、その遺伝子がちょっとその傷がついていて、うんうん、それが原因で病気になってしまったりとかですね、うんうん、でがん細胞とかですとこうあのどんどん増殖していって、それでまあ正常の細胞をこう凌駕してしまうとかですね、そういう、 こう遺伝子がなんかおかしいな、うん、遺伝子をこれだっていうのが分かれば、じゃあそれをこう変えれば、うん、あの正常細胞に戻るじゃないかとかですね、うんうん、今日ちょっと iPS のお話をさせていただくんですけれども、神経細胞とか一回こう傷ついたらあれ神経細胞ってあの自分でまたこう再生できない、
うん、
なので一回その iPS 細胞という何にでも分化するようなこう細胞に戻せば、こう自分 の、 あの神経細胞をまあ再生することができるだろう、
あの山中先生の
山中先生のやつですね、もうかっこいいって感じですけど、
ね、イケメンですから ね、 余計僕らにも情報がやってきましたけども、
そうですね、うん、ねノーベル賞 の、 あの渡すあの会の時に、うん、スウェーデンの王室の若い、ね、うん、あの皇族の方が、うん、ずっと山中先生のお隣に座られてまして、うん、まあいいですけど
今のはジェラシーですか？
いや、私も座りたい、いや、いつもあんまりね、なんかそんな場面はないんだけど、なぜ日本人の山中先生の横にぴったりなあの、うんうん、お綺麗なあの、うん、ママイヤ
クレームが出ております、はい、その遺伝子を組み替える話ですね、
はい、そうです、たった4個の遺伝子なんですね、あの iPS 細胞にこう、うん、まあ、多能性の、まあ、細胞にの獲得するっていうふうに言うんですけれども、
何が 4個なんですか？
山中因子って言われている遺伝子が4つの遺伝子が、うん、をあの入れることによってですね、
うん、で iPS になる、
iPS になる、あのまあ未分化な状態っていうんですかね、うん、一回いろんなあの髪の毛なりあの小腸なりこう分化してしまった、うん、分化した細胞はこう遺伝子を全部ねフルセット持ってるんですね、我々は、
うんう
ん、なのでそのフルセット持ってるんだけど、それを使えない状態に今まあ分化したからなったので、
まあ、指は指だし髪の毛は髪の毛だし、
そうですね、
そうやって真面目に働いてるわけですね、
そうですね、でもリセットをかけてしまう、うん、たった4個の山中因子を入れることによってリセットがかかって、もう人生やり直すことができるわけですよ、我々は、
まあ、細胞がね
細胞が失礼させましたなのでだからそういう意味では、うん、遺伝子を自由自在に入れたり改変することによって、うん、人生やり直すこともできるし、
未分化細胞にできるわけですね、
そういうことでございます、ええ、
先生あの例えが面白すぎてですね逆に分かりにくくなるかもしれないのでよろしくお願いします、
人生論になって今までですね、うん、遺伝子改変をするっていうような機会はいっぱいなんかこう世の中にあってですね、
どうやって組み替えをするかの方法ですね、
はい、そうですね、まあ、あの中にはですね、うん、それこそあのウイルス、
うん、
ウイルスを使うと、まあ、確かに効率よく遺伝子はたくさんこう導入できて、あの改変した、まあ、iPS 細胞とかをたくさんできるんだけれども、まあ、ちょっと利用するのに安全面が問題だなと、
うん、
で物理的にじゃあこの細胞っていうのはこう膜で覆われているんですけれども、うん、その膜を突破して、うん、まあ、その外来性の遺伝子ですね、うん、それをこう物理的に入れてしまうというと、うん、まあ、化学的な方法でこう入れたりすると化学物質がまた細胞膜に残ったりとかするので、もう単純にですね細胞膜の構造を変えて、その状態で外来性の物質をこう入れてしまえば、まあ安全じゃないかっていうのがまず第一で、非常にまあ有名な方法として電気先行法という方法があります。
電気先行法、
電気で、まあ、先行って先行高校ではなくて、うん、穴をうがつという先行、
電気で穴を開ける、
それでございますね、
方法、はい、電気先行法っていうんですね、
電気先行法で、はい、うん、強い電荷をかけると細胞膜の構造がこう歪むとか穴が開くとか、そういうことはこう分かって、
電気流してやると口開いてくれるんです、
はい、そうですね、まあ、でも穴をうがつだから、口を開けるとわざとこじ開けるみたいな感じでしょうかね、うん、うん、まあ、変わった時に、外に、たくさんその入れたい DNA とか物質があると、うん、それが細胞膜を突破して入っていくと、
入ればもう組み込まれるわけですか、
組み込まれる、
穴開けても死んじゃったりしないんですね、
う
ん、
あ、そうですね、それは、うん、ほんの一瞬なんですね、これ穴開くのが、
すぐに閉まる、
すぐに閉まる、
その隙にキュッとこう遺伝子は入るわけなんですね、
そうでございます、
それが電気先行法で、うん、それならウイルスと違って安心
だ、安心であるということ で非常に、まあ、効率っていうのかな、たくさん の分子が細胞の中に入るよっていい方法なんですけども、うん、一つ欠点が、まあ、一つっていうか、まあ、いくつか欠点はあるんですけど、最大のまあちょっと欠点といいますか、うん、やっぱりですね、こう細胞がだいぶボロボロになっちゃうんですね、
あ、やっぱりダメージあるんですね、
ダメージある
でも綺麗に閉まるわけですよね、
うん、
穴は、
うん、なんかその穴膜自体は別に戻ってもですね、うん、例えばこの膜の上にあるいろんな構造体とかは傷つけられていたり、
うんうん、
普通のなんか正常な、ま、機能をですね、なかなかこう何発もドドドドってこう打たれた後に、まあ、割に瀕死な状態になっているということですね、あ、
じゃあ死んじゃう子もいる、
死んじゃう子もいる、だから iPS 細胞とかだとこの山中医師を入れた後にですね、まあ、だって3週間とか 1ヶ月ぐらいこう培養しなきゃいけないんですね、
う
ん、けども
培養しないといけないっていうのは結局生き残る細胞があまりに少ないから、
あ、そうですね、それはだからその増殖を能力っていうのかな、うん、まあ、その電荷を打った後にも元気なその細胞特性が低いものを作った方がいいぞということで、うん、我々が開発したのが電気先行法、うん、液的電気先行法という方法でございます。
液的っていうのはね、
はい、
液体の液に雫なんです、は
い、あ、そうですね、3マイクロリットルっていうのが1ミリリットルって 1cc なんですけど、うん、それの1000分の
1cc の1000分の1
だから、まあ、1ミリぐらいの、まあ、要は水の玉っていう感じですかね、
うん、
そのぐらいのこう小さな玉の中に、うん、まあ、細胞とそれに導入したいような先ほど言ったような遺伝子とか外来性の物質ですね、うん、それをこう小さな液体の中にまずこう封入して、
うん、
でそこに非常にこう短い瞬間的な電荷パルス、電気的なエネルギーをこう加えるっていうことなんですけども、う
ん、結局電気なんですね、
電気なんですね、でこれもだから電気先行なので、
うん、
この液滴をこう、まあ、オイルの中に、そのこう水系の液滴を作って、まあ、その中に細胞と遺伝子が入っているんですけども、うん、そこに、まあ、直流電解を、まあ、かけて、うん、そうするとここのこれオイルなんです、絶縁体のオイルの中の、水系の液体をこの電極のプラス極マイナス極の電極の間に作るわけ
です、ね、今ね写真を見ながらお話を伺ってるんですけど、そうですね、なんかねビーカーの中に油が入ってて、うん、
はい、
その真ん中辺にまるで丸いカプセルのように、はい、その液滴が 1cc の1000分の1の水の玉がですね、
はい、
浮いてるような 感じなんですね。
今ちょっと色つけてあの見やすいようにしてるんですけども、
ちょっとピンク色になってます。可愛いね。
はい。でこれをまあ、あのこう拡大するとこう細胞さんとそれからそれに入れたいような、うん、
遺伝子が螺旋状のものがちぎって入れてあるわけですね。
はい。はい、
で、黒い棒がですね電極なんですけれども、それが2本ズボン。
2本ズボンで。でこれ直流電解をかけるのでプラスマイナスになっているんですけども、うん、こう高い電、まあ、あの圧をかけるわけですね、
うん、
そうするとこの液滴がこの電極間の間を往復運動するっていうちょっと面白い、
え、真ん中にとどまってなくて
行ったり来たりするんですか。
うん、
でこう液滴がこうあのプラス極にバンとこう、行くとこれプラスに帯電するんですね、
うん、
でプラスに帯電すると今度はプラス極の近くだったら嫌だからマイナス極の方にこう引き寄せられるので、うんう
ん、なるほど、
うん、それでこうマイナス極に行くと今度はバンとこうマイナスにこの、うんうん、あの液滴全体がチャージが変わるので、うん、今度は反対にこうプラス極に、だからその電極に当たって、うん、こう液滴の電解が反転するときに一瞬、う
ん、なるほど、
あの電気が、まあ、結局流れるっていうことで、
うん、
これだと電極に液滴が当たるときに、うん、自動的にこう非常に短い電荷パルスが引火されるっていうことになるわけですね。でその間にやっぱりこう細胞膜が緩んで、遺伝子が入ると、
ボロボロにならないんですか。
そうですね、それが、まあ、これあの非常にあのこう低い電流しか流れないので、
うん、
そうですね、100マイクロアンペアよりも低いぐらいの電流しか、きっとね電流が流れるっていうのが細胞に対してすごくあのダメージがあるので、
うん、
これは電圧は高いんですけども電流は回路ができなくてほとんど流れないっていうのが、まあ、ポイント
と、死なない割合が増える、
死なない割合が増えるという。でこれを我々開発していたんですけれども、うん、ちょっとね、まあ、あのインテリア的にもこう、ね、液滴がこうポンポンポンって変わってあの動いていて可愛いんですけれども、
ぜひお部屋にリビングに置いてほしい
一台みたいな、そうですね、寝る時にこうなんかトラップでトリップできるみたいな、ずっと見ててもあれですけどだけど、うん、やっぱりこう往復運動するっていうのはこの往復運動が、ね、終わっちゃったら結局こう電荷パルスがもう流れなくなっちゃうので、
うん、
そこでもう終わっちゃうわけですね、
うん、
あの電気線香はできなくなっちゃうっていうので、うん、まあ、なかなか、ね、液滴もね、いろんなあの表面張力でどっかペッてくっついちゃったり、
うん、
パーンとこうなんかショートしてなくなっちゃったりとかですね、うん、そういうこともあって、うん、再現性が良くないっていうのがこの液滴、電気線香法の、まあ、最大の欠点であった。
今後の改良ポイント、ね、
改良ポイント、そう、うん、そこで立ち上がったのがうちの学生の篠崎君という、あそこに、
あ、なんだ解明してる道があるわけなんですね。
彼はあの電気科出身でですね、実は、うん、それバイオ実験にこの電気科学 の、 この知識を使えないかっていうので、
はい、
意気揚々とこう入ってきたみたいな。
ということで沼野先生の相棒の篠崎くんが今僕の隣にいるんですけれども、こんにちは。
こんにちは。
篠崎くんが素敵なマシンを作ってくれたそうですけども、これが僕らの前にあるこれ、
はい、そうです。
なんかね、あのアルミのフレームみたいな箱の中に回路まだむき出しで入ってるんですけれども、
はい先ほどのその HTK エレクトロポレーション法っていうのはこう電極の間をこう HTK が往復運動する、
うん、
その往復運動をこう省きたかったので、
うん、
往復運動することで結局 HTK が破裂してしまったりとか、あの往復運動が止まって引火していきたい静電気が引火されなくなっちゃったりっていうことが起きるので、
うん、
だったらその HTK の往復をなくして、
うん、
まあ、中に入ってるであろう静電気を自分たちで設計をしたものを入力すればいいんじゃないか、
うん、
これまでは例えば液滴はオイルの中を往復運動する形だったんですけど、うん、これをこう見ていただくと、
うん、
金属の電極板が2枚配置されていて、うん、まあ、その電極板の間に液滴をこう吊り下げるような形にしてやることで、
うん、
その電極の間に電圧を引火すれば液滴はあのその電極の間で保持されているので、うん、動かなくても大丈夫。でその電極自体はこの金属でできているので、うん、ここにあのその回路をこう接続することで、
うん、
その液滴に自分たちがこう引火したい電圧を引火することができるっていうシステムになっています。
へ、
液滴を往復させるものでも、うん、そのダメージは少なくすることはできるんですけど、こう安定して、
うん、
実験自体の安定性を上げたかったので、まあ、そういったその実験の不安定な要素をなくしたものを作りたかった、う
ん、なるほど。沼野先生のモデルはですね、ビーカーの中で油があってピンク色の球体が浮いていてあちこちに行って、
ね、女子向きな子ちょっと かわゆらしかったんですけど
、はい、それが原因でうまくいかない回があったもんですから、
まあ、売れないと一言言われてしまって共同研究している会社にですね、
いやかわいいだけでは
なんか気まぐれなやつはダメって、やっぱりこう引き継ぐ冒険でいつも裏切らないという人がやっぱり会社としては欲しい、あれなんか物としては売れるというそういうことでございます。
それで、篠崎くんがですね、はい、見た目はとってもメカニカルで冷たい感じですけれども成功率のを上げたマシンを作ってしまったわけなんですね、
は
い、これあ今沼野先生が実際に何か液滴を、
そうですね、でここのこう液滴を保持する部分にですね
ポチンと
入れると、ね、今、6マイクロリットルっていう、 こう、うん、直径2ミリぐらいでしょうかね、そのぐらいの玉が、うん、このこう我々はこうくちばしくんと呼んでるんですけども、うん、ちょっと涙くんとくちばしくんという、まあ、液滴を保持するような、
涙くんがくちばしくんの上に乗ったわけですね、
はい、
どうしても先生は可愛くしたいわけですね、
まあ、一応、まあ、引き続き合憲なんですけれども今くちばしくん その液滴保持部のこう、うん、まあ、非常に尖った先にですね、うん、液滴があの2つの電極の間に綺麗
に乗りましたね。
そうでございます。今だとこれは、3キロボルト、あとこうパルスの頻度がまあいろいろこう変えられるので、
今難しいこと言いながら先生が高圧っていうボタンを入れましてね
これ電極がですね、まあ、これは液滴を保持するための電極なんですけども、
くちばし君、
回路がですねちょっとその1ミリとか、うん、まあ、2ミリとか4ミリこう離れてる箇所がありまして、うん、ここでまあ放電が空気の中に、まあ電解が変わるときにパチってこうなる、プラズマ放電、
液滴があちこち行くわけじゃなくて、
はい、
今度はこの電極の方でバチバチやってくれるわけなんですね。
そうでございますね。でここで液滴はだから動かないので、うん、まあ、再現性が非常にいいと。
なるほど。
でまあそれでこう 放電の音も、ね、何この音が
プラズマの音ですか？
プラズマの音うるさいね。
今あの上があえて危なくないように隠してあると思うんですけれども、下から覗いてみるとベカベカベカベカっとこういかにもプラズマという感じの光が見えますね。
そうですね、
音もすごいです
放電の音ですでパルスの頻度とかもここで、うん、まあ、回路の中の、まあ、彼が設計したコイルとか、うん、あのコンデンサーとかいろいろ組み込まれてるんですけれども、うんうん、そこ の、まあ、あの容量が変わるとこう、まあ、電荷パルスの頻度とかですね、うん、一発一発の、強さが変わったりするので、それでまあ微妙に放電の音が変わる。あ、ここら辺だとこう苦しそうですね、ちょっとね、あの頻度が高すぎて ここだと苦しそうかもしれない。周波数が高いから、
うん、この苦しそうという表現がですね、まあ、毎日この機械に付き合っている先生たちならではの表現だと思うんですけれども、
なんか息詰まるね、この音を聞いてると、うん、頑張れみたいな、なんかこう、うん、分かってるけど
こうやってやるとその再現性よく
そうですね、
うん、あの遺伝子のこう無事細胞も元気なまま組み込まれる数も多くなって、
はい、そうですね。でもこれ止めてですね、それでこう回収はもう非常に簡単、またここに残ってて液滴をまあこのままヒュッてこう取れば、
スポイトで吸えばいいわけですね、
はい、
はあ。
またこれをですねさらに、まあ、あの発展させていこうということで、まあ、今手で数マイクロリットル、うん、1cc の1000分の1ぐらいの液滴を作ってるんですけど、うん、これもう手で作れないぐらいのちっちゃな液滴、うん、ピコリットルとか、うんうん、まあ、それのさらに1000分の1、
ちっちゃい方がいいんですか？
ちっちゃなあの反応場にすればするほど細胞に穴が開いたときにその周りにあの入れるべき DNA あの分子がすごくたくさんいるわけですね、
うんうん、
たくさんその場所にいるので、打った穴が開いたときにいっぱいこう入る確率が高くなる細胞の中に、
うんうん、
なので反応場小さくすればするほど効率よく細胞の中に物を入れられる、
うん、
でそれをもう本当にあの1000分の1、まあ、もっとさらに100万分の1ぐらいの小さな液滴にするとものすごい効率で、まあ、入るんじゃないかっていうのと、うん、 1個の液滴にこれ細胞今あの液滴は、うん、1万個ぐらい細胞を入れてるんですけれども、うん、1つの液滴に1個の細胞、
うん、
ちっちゃくあの液滴をすればそれでも十分に、まあ、遺伝子が入れられるようになるので、うん、1個の細胞からスタートになるわけですね、
うん
うん、そうするとこう我々クローン化するっていうふうに言うんですけども一つ一つの細胞から増えた、うん、あものは、まあ、細胞の集団は全部均一な、うん、性質になるんですけれどももともと1個ずつの細胞だったら、うん、もうそれを増やしたやつはもう必ずだから 100% 例えば iPS のコロニーになっているとか、うん、これはちょっと癌化しちゃう可能性があるからこのコロニーは捨てとかですね、うん、分けなくて済むっていう、
ね、なるほど、
うん
うん、最初1個の細胞だからね
そうですね
みんな一緒っていうことなんですね
そうですね
あじゃあ究極的にはそこを目指して、
うん、そこを目指してでこそうするともうほんとちっちゃいのでもう手のひなサイズ、うん、もうパスポートどころではないですよもうパスポートサイズって今言わないですねあんまり
篠崎君知らないですね
知らないでしょ、
ねうん、
なんかあのビデオカメラでね昔ねパスポートサイズ
おじさんとおばさんだけの会話ですね、
うん、あの 米に水墨が書く人でも1ピコリットルはできないと思うんですよ
そうですね、
はい、
なので米に絵を書く人っていうのは昔いたんですよ
、はい、中国でいますよねびっくり人間の
沼の研究室は大変そうです
いやいや
注文がいっぱい出ましたけれどもじゃあこれから改良して
そうですね、うん、
ピコリットルで細胞1個だけ入るやつが欲しいそうです
あなるほど
今日は冒頭部分でいろいろこの研究室の音を聞いていただきましたけれども、はい、この最新のマシンはですねさっき先生が篠崎くんにバチバチくんのスイッチがどうのバチバチくんって呼ばれてましたが
パチパチくんパチパチの方が可愛いから
パチパチなんですね
パチパチ
本当だ、はい、もうね機械に書いてあります、
はい
パチパチ遺伝子導入装置
売れるかなこの名前でって感じですけども
、はい、いや分かりやすくていいんじゃないでしょうかねパチパチ言うしね遺伝子を導入する研究ですね、はい、いろいろこう装置も含めて教えていただきましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
天白の城今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないでしょう謎の専門用語が飛び交っているわけですその意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっていますそれが今日から使いたい理科大業界用語のコーナーさて今日お話を聞きました沼野先生の業界用語は
電気線香法電気線香法とは電池の2000倍ぐらいの数キロボルトの高電圧のパルス電解を複数回細胞膜に引火こうバチバチっと当てることで脂質二重膜でできている細胞膜の構造をこう一時的に変化させてまたは電気線香の線香のように穴をうがって、穴を開けてそこから外来性の分子を細胞内に導入するそれで、細胞の性質が変わるという方法です
天白の城ギカダイ
世界一のスーパーコンピューター富岳を使ってマスクを通した飛沫の動きを捉えた先生がテレビで紹介されていましたがその先生が理科大の先生と分かって大盛り上がり次週9月5日の天白の城はそのご本人理科大機械工学系流体力学の先生飯田明義先生にリモート取材しますお楽しみに